僕と思って礼拝を始めさせていただきます。主の名
不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は、夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。アーメン。ご起立ください。賛美の44番をもって主を褒めたたえます。72番を購読いたします。購読文72番、母の手術。あなたの父母を敬え。
そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。
父に聞き従え、生みの親である父に。母が年老いても侮ってはならない。
我が子よ、父の定しに聞き従え、母の教えをおろそかにするな。
それらは頭にいただく優雅な冠、首にかける飾りとなる。
父が楽しみを得、 あなたを産んだ母が喜び踊るようにせよ。
子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。
父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最小の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。
アーメン。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。正英25番を賛美いたします。礼拝のために川行け働き人お祈りをお願いいたします。
あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。父に聞き従え。生みの親である父に。母が年老いても侮ってはならない。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日母の手術にあって、主イエスキリストにあって、私たちを産んでくださった母を敬い、そして聞き従いなさいというあなたの御言葉に預かります。日頃主を本当に産んでくださった父母からたくさんの恩恵恵みを受けていながら、それを当たり前に受けっぱなしで、それを報いることなく生きてきた私たちの歩みです。 主よ、あなたが許してください。今日も私たち至らないそのすべてのところをイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光とによって清めてくださり、主よ、御心にかなったものとして天の御父を敬い、まだこの地上において私たちの父母を敬う私たちでありますように、そして約束あるそのあなたの御言葉の幸いに預かることができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてくださることを感謝いたします。御父はイエス・キリストを通して幾度もなく私たちを命をもって諭してくださいました。十字架を通して御父の愛を諭してくださり、許しを諭してくださり、そして従うことのみが私たちの幸いであることを諭してくださいました。そして天におられる父なる神様の影として私たちの父母をあなたが与えてくださり、報えない私たちのために親が苦労しながら仕えてきたそのすべての日々を、主よ、それを見て天の父なる神様はそれの幾倍も幾倍も幾倍も増して私たちのために良いものを与え、そして育んでくださり、最高の素晴らしいお方イエス・キリストまでも与えて私たちを愛を持って養い、育み、許してくださっていることを感謝いたします。父なる神様が私たちに示しているこの愛、これの影として私たちの親は私たちのために限りなく犠牲を払い、そして限りなく私たちを本当に良くしてくださるその様を私たちは見ています。私たちもいずれまた大人となって親となって主よ、あなたの御前に生きています。この繰り返されるこの本当に人の営みを通して愛と憐れみと恵みが継承されていくものであり、それはイエス・キリストにあって継承され、父なる神様にあって私たちに流れてきていることを私たちが諭されました。キリストにあって得ているこの天の流れの素晴らしさを軽んじることなく、今日を気にして本当に目に見える肉の親にも従い愛し、そして天の御父にも従い愛してついていくことができますように、イエスよ、私たちを助けてください。愛を私たちが実らすためにはイエス様、あなたの血潮が必要であり、あなたのまだ御言葉が必要です。主よ、御言葉によって私たちが聞き従うものでありますように、血潮によって清められてその尊い愛に作動されるものでありますように、そして清められたものに流れてくる限りないその愛によって浸されて、そして私たちも愛を持って親子関係を築いていくことができますように、イエスよ、あなたが助けてくださることを感謝します。親はこのために祈り、神により頼み、子は御言葉を通して諭されて天の御父、そして地上の父母に従い敬うこの掟が、この両者の間にしっかりと成り立ち、主の皆が褒めたたえられますように、主よ、あなたが助けてください。悟りがない私たちを聖霊を使わして諭してくださり、そして諭されてまだ聞いた言葉を守り行い、主の皆を褒めたたえることができますように、私たちを祝福してくださることを信じます。聖霊が火のように、風のように、水のように、今日も私たちを輝かしてください。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に大いなる油を注いでくださり、宣言されたその一つ一つの御言葉を通してイエス・キリストをしっかりと運ぶことができますように、イエスよ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。今日も宣言されたその御言葉を通して御国が私たちに来ますように、そして主なる神の掟が私たちの隅々まで染み込みますように、そして今日私たちが新たにされて天の御父を敬い、まだ地上の父母を敬い、従う者として生まれ変わりますように、主が私たちを助けてくださることを感謝し、 私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
賛美の304番を賛美いたします。 母の日です。皆さんを産んでくれてまた育ててくださった母を覚える日です。その母についての御言葉を今日見ていきたいと思います。今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の1章1節から18節です。第一サムエル記一章の一節から十八節、はじめに二節までをお読みいたします。エフライムの産地ラマタイムソファイムにその名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライム人ツフの子であった。 エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はペニンナと言った。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。一言お祈りします。子を産まない不妊の女が多くの子供を産み、また肉の子にはるかに勝る御国の子を産んで増えて地に満たしていく、この聖書のあらゆるところに散りばめられている奥義を、教師を私たちに教えてください。この母となったハンナから今日私たちがどのような母、どのような霊的な母が祝福をいただくか、主をどうぞ教えてください。語るしもべの唇を清め、これに預かる一人一人を整えてください。どうかこれからの一切をあなたが支配し清めてくださいますように。主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。母の日おめでとうございます。お母さんである皆さんは本当に子供たちをよく面倒見、よく育ててくださいました。で、今日はその母を覚える日ではあるんですけども、それにちなみまして、今日は、この一人の母となった、ハンナという、ね、サムエルのお母さんです。このハンナを中心として、またこのハンナを取り巻く人々について見ていきたいと思います。まあ、これについて準備をしておりましたら、ちょっとやはりこのハンナという母について 1回で語りきることはできないと思いますので、まあ、2回3回と分けて見ていきたいと思うんですけれども、このハンナ、彼女は産んだサムエル、このサムエル、ね、サムエル記を今お読みしましたね。第2サムエル記とあるんですけども、この聖書の一家の名前となり、また本当にこの偉大な人物サムエル、ではあるんですけども、ただサムエルについて記されている記述は、この第一サムエル記の一章の一節から、一章から八章だけ、まあ、他にもちょいちょいと出てくるんですけども、主にこのサムエルについて記されているのは本当に少ないんですね。9章以降、ね、15章ぐらいまではサウル王について、ね、サウル王が主人公になり、また、16章ぐらいからずっと、ね、第2サムエル記の終わりまでダビデが、その主役の座を、まあ、中心となっていくんですけども、ですからどうも、ね、サムエル記という名前であるにもかかわらず、サムエルについてはちょっと影が薄いな、感じるところがあるかもしれないんですけども、しかしこのサムエルという人物、非常に重要な人物です。イスラエルの歴史において、ね、転換点を見事に、主と共に果たした偉大な預言者であり、また司祭としては最後であり、そして、ね、王に油を注いだ、ね、しかりも、2人も王の油を注いだ、その任職をする者として非常に重要な人物です。このサムエル、彼は非常に重要な役割を聖書の中で果たしているんですけども、そのサムエルを生み出した母がハンナです。キングメーカーとしてのサムエル、王たちに油を注いだ、イスラエル最初の王に油を注ぎ、イスラエルに王を導入したあのサムエルを生んだ背後に、まあ、あのハンナという母が背後にいたわけですね。このハンナ、どういう人物だったか。最初は、子を産まない不妊の女でした。このサムエルという人物の誕生は、このハンナの言葉にならないような、人には聞かれないようなうめきの祈り、そこからサムエルは生み出されていったんです。誰もわからない、誰も知らない口パクではあるんですけども、ね、礼拝中口パクの賛美はいけないんですけども、でも本当に心の底からの声に出さない、そういう口だけが動く 彼女の本当にうめき悲しみ、心注ぎ出す祈りによってサムエルは生み出されていったんです。
この偉大な預言者、このサムエルはお母さんの本当に切なる祈りによって生まれた子供です。ということは、母なる私たち、母である私たちが子供のために本当に切に切に祈っていくということであるならば、主は私たちの子供を本当に豊かに帰り見てくださるということなんですね。
聖書には数多くの偉大な人物たちが登場します。ハンナもそうです。とにかく彼女のような非常にですね、初めは弱い立場です。後も弱い立場かもしれません。でもそのようなですね、本当に歴史に名を残されないような、そういう女性たち、そういう母たちのその背後の祈りによって本当に偉大な人物たちが生まれてきました。歴史にいろいろな重要人物、偉人、賢人たちは生まれてきたんですけども、でもその背後に母がおり、その母の祈り、母の養い、母のうめきがその背後にあったわけです。聖書の中にも、本当に重要な人物の母、重要な民族の母が、いろいろ登場します。サラ、イスラエルの民族の母となったサラもそうですし、また、ルツも、そうですね、あのダビデ王の、ひいおばあちゃんルツ、また、エリザベス、バプテスマのヨハネの母エリザベスもそうでしたし、とにかくですね、聖書の中には本当に母は多く登場するんですけど、そのいずれも初めは、子を産まない不妊の女であったり、あるいは、本当に人々から虐げられていたり、つまらないもののような、存在であったり、そういう聖書ではなぜかですね、不妊の女とか、あるいはもうずっと子供を産むのに望み得ないような女が産んできた子供たちが非常に重要な人物に、非常に歴史を動かす人物になっていた記述がとても多いんですね。冒頭でお読みしましたね、子を産まない不妊の女よ、喜び歌え、そのような、ものの子は非常に多いからだ。この修法の、祝福の言葉、これいつも口語訳で書いているんですけども、子を産まなかった馬娘よ、歌え、産みの苦しみをしなかった者よ、声を放って歌い呼ばわれ、夫のない者の子は、嫁いだ者の子よりも多いと主は言われる。アメン。ここでは二タイプの女性が出てきます。夫のあるけれども、でも子を産まなかった女、産みの苦しみを知らない女は、声を放って歌い呼ばれ。もう一タイプは、夫のない者の子。新改訳では、夫に捨てられた者の子。それは、嫁いだ者の子よりも多い、主は言われる。ですから、結婚していない女性であっても母になることがあるんですね。霊的母になること。あるんです。そして、そのような、霊的な子の、霊的な母というものは、肉的な母よりも、その子は多い。イザヤの54章1節にあります通りです。ですから、結婚している女性も、結婚していない女性も、子がある女性も、ない女性も、本当に多くの子供たち、霊的な子供たちを産んで、増えて、地に満たしていくことができるんです。ルツの霊的な母、ナオミも本当に素晴らしい、ことをしました。ナオミは肉の子供たちはみんな死んでしまいましたけれども、本当に立派な信仰によってルツという7人の息子にも勝る、娘を霊的に生み出しました。そしてこのルツを通して、あのイスラエルの偉大な王ダビデが生まれ、後にはイエス・キリストが生まれました。イエス様の母マリアも、不妊の女以前に乙女、男を知らない女でした。でも子を産みました。本当に不思議です。 ですから、ね、肉においての子よりもむしろ霊的に生み出す子の方がむしろ大事なんですね。このハンナは、はじめ不妊の女でした。そして彼女自身、ね、肉的には不妊の女、ね、胎に身が宿らない女として本当に悲しい思いをしてきました。このハンナの成り立ちが第一サムエル記の一章から、ね、一節からずっと記されているんですけども、この、ま、時代、四式の時代でした。すさんだ時代です、ね、それぞれがおのおの自分勝手に自分の目に正しいと見えることを行っている、そんなご時世の中においてこのハンナの夫、エルカナ、彼は、本当に、健全に主への礼拝を欠かさない、ね、一年に必ず一度は主を礼拝しに行く、そういう健全な信仰の持ち主の一家でした。しかしこの、ね、年に一度主の宮に登っていくその礼拝の時、ハンナは非常に悲しい思いをしておりました。なぜならハンナには子供がなく、でもう一人の妻ペニンナの方には息子娘たちがおりましたので、ですからペニンナの息子娘たちの分と、またペニンナ自身の分、ですからペニンナに対しては本当に多くの、捧げ物が、まあ、一緒に捧げられたんですけど、でもこのハンナに関してはハンナ自身一人分しか捧げ物がなかったんですね、与えられていなかったんです。でここで、主がこのハンナの胎を閉じていた、書いてあるんですね。あの5節の後半見ますと、またハンナには一人の人の受ける分を与えていた。彼はハンナを愛していたが、主が彼女の胎を閉じておられたからである。で6節、彼女を憎むペニンナは主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるのに彼女をひどく苛立たせるようにした、ね。ペニンナはですね、主がハンナの胎を閉じていたという点についてそれをネタにしていじめていたんです。主が与えてくださらないという点についていじめる、これ非常に良くないことです、ね。そしてもしそのいじめられている方の側が主に叫び主に求めたならば、主は必ずその、ね、いじめられていた側、主に求めている側を弁護し擁護し、そちらの方を祈りを聞かれます。実際その後、ね、歴史の書に残されていたのはハンナの子供たちでありペニンナの子供たち、もう、名前すら残されないんですね。霊的において礼拝において本当に主を恐れ敬うこと、これを軽んじてはならず、また主にある兄弟姉妹を軽んじてはならないんです。特に主があえてですね、子供を与えない、あるいは主があえて、ね、富を与えない、地位を与えない、これには必ず、ね、何かしら理由があるんです。ハンナの場合は、ね、主に向かいました。この、ね、子供が与えられないという点においてハンナはこれのおかげで主に心が向いたんです。ペニンナは、ね、主に心向かうどころか、主に向かわないという、ね、ことにおいて、でそれで、ハンナを、ね、いじめるということに発展してしまいました。確かに礼拝の場、ま、あるいはクリスチャンのこの交わりの中においてそういった類の悩みとか、ね、いじめとかはあるかもしれません、まあ、残念ながら教会人間の集いですからそういうことも起こりうるでしょう。しかし主に心を向ける人に主は味方してくださいます。そして、ね、あの主に向かわず生徒たちをただいびる側に主は敵対されます。ですから私たちは本当に気をつけるべきです。
時々ですね、この教会生活の中である種の人たちがいるんですね。私は主に祝福されて家を買った、私は主に祝福されて子供が授けられた、私は主に祝福されて夫がこういうになった、これってどういうことかって言ったらね、私たちは主に祝福されたら祝福されたものを主に感謝して、それをね、本 当に正しい主の皆を褒めたたえる人の前ではそれを証しをする。自慢じゃない。自慢はしてはいけない。証しをする。証しと自慢の違いは何かって言ったら、自慢は自分が持っている持ち物を、ね、自慢するっていうことなんですね。でも証しをするということは、与えてくださったお方、主を褒めたたえるということなんですね。だからこれもまだ証しをしていい人と証してはいけない人がいるんですね。どういうことかって言ったら、主を知っていて主を敬う人、そして今子がいなくて子が今いただかなければならない人、今貧しくて富をいただかなければならない人とか、そういう人に私は主に祈ってこういうふうに祝福されたよ、問題が解決されたよ、ね、まだ生活が良くなったよ、ね、子供がいい子になったよとか、これはその人に必要なものなんですね。そしてその人にそれを、自分が祝福されたことを証しすることによって、その人に希望を与えて、私も主に祈ろう、そして主からこれをいただこうということと違うことがある。自慢するために、自慢するためにすることもあるんですね。でもこれはもう全然違うことで、自慢するためにこういったことをするとどうなるかって言ったら、泥棒が来るんです、ね、嫉妬妬む者が来て、必ずトラブルが起きたり、自分が持っていたものを奪われたりなくなったりするんですね。イスラエルの歴史の中を見ていると、ですね、その自分の蔵の中を見せてはいけない時に見せてしまって、その後他のね国々の妬みを受けて、そして蔵の中にある豊かなものを見たね他の国々の人が戦争を仕掛けてきて、それを全部持っていっちゃうということがしばしばありました。だから皆さんが気をつけなければならないことは何か、主にあって何かをいただいた時、それを証しする場面においては証しをしてください。でも自分の持ち物を自慢するために、自分が主からいただいたものを大っぴらにしてはいけません。そこには必ずトラブルが起きるからです。
このハンナの道こそ幸いです。なぜなら歴史に残ったのはペニンナではなくハンナの方です。ハンナのこの幸いなその性質、それ早速ですね、この第3幕の衣装の方を見ればわかるんですけども、ハンナは初め子供がいない悲しみの人でした。またいじめられました。礼拝において捧げ物のことについて、そのもう一人の妻のペニンナの方から、もう本当にひどい目に、辛い目にあったんですけども、でもハンナはペニンナに何かで仕返しするようなことをしませんでした、うん、言い返したりしたという記事もなければ、ね、夫に何か、ぶちまけたという記事もないんですね、うん、ね旦那さんにあの、ね、ペニンナ、ね、あなた私のこと愛してるでしょ、だったらあのペニンナをちょっとどうかしてとか、そういうこと一切言わないんですね。彼女一人で抱え込んだんです。旦那さんがこのハンナを慰めた記述はあっても、でもハンナが旦那さんに何かしたとか、ペニンナに仕返ししたとか、そういった記事は一切なく、彼女は自分で抑え、自分一人の中に抑え込んで、一人泣いて、一人食事も取らず、一人主のもとに出て行ったんです。彼女のこの性質ね、あの物事、辛いこと、悲しいこと、怒り、寝たんだでしょう。でもそれは全部表に出さず、ただ主のもとに持って行って、主のもとに泣いて全てを注ぎ出した、ね、これが彼女の性質です。彼女はついに主の宮の中に入り、主のもとに全てを持っていきました。
このね、ハンナの素晴らしいところは何かって言ったらね、人にぶちまけないで、そしてそれを主に持っていったということなんですね。だから悔しい時に私たちは何をするべき、悲しい時に何をするべき、 人の前で泣いたってね、その涙の一つも報いていただくことはできないんですね。だから私たちはどうするべきかって言ったら、悔しかったら主の前でその悔しさを話すんですよ。主よ、私は本当に悔しい思いをしています、でも言い返すことができないのがこの弱い私です。主の前で本当にこの世にへりくだって人に怒ってぶちまげるということではなくて、主の前にへりくだって、主よ、言い返すことができない、あなたを信じたゆえに言い返さない私をあなたが顧みてください。そして私のこの涙、あなたの前で流す涙をあなたが報いてください、主よと、私たちはへりくだって主の前に立つべきです。
このハンナはどういうふうに祈っていたか、10節からお読みします。ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが発しための悩みを顧みて私を心に留め、この発しためを忘れず、この発しために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。アメン。彼女は非常に憂いと悩みに満ちておりました。眉間にシワが寄っていたでしょう。目を、ね、もう本当に泣き悲しんで涙で目を赤く腫らしていたでしょう。苦しんでいたでしょう。震えていたでしょう。で、それで彼女祈るときは、もう本当に震えていて、ね、祈るとき、体を本当に揺する、ことはよくあるんですけども、もう本当に旗から見れば、ね、酔っているかのように見えたんです。ここに祭司が一人立っていたんですけども、祭司はそんな彼女を見て、酔っ払ってると勘違いしました。で、それで、ね、いつまで酔ってるのか。酔いを覚ましなさい、受信の説で、ね、その祭司エリアは言うんですけども、でも彼女は違うんです。祈っていたんです。15節見ますと、ハンナは答えていた。いいえ、祭司様。私は心に悩みのある女でございます。葡萄酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。このはしためを横島な女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため、今まで祈っていたのです。本当に言葉にならない祈りうめき。祭司が旗から見るならば、本当に酔っ払っているかのように見えたような、そういう、もう取り乱したような祈り。目を赤く泣き晴らして、もう鼻水も出ていたでしょう。そういう、旗から見れば、おかしいように見えるような、酔っ払いのように見えるような祈り。でも彼女の唇は動いておりました。心の中で動いておりました。声には出しておりませんでした。祭司は酔っ払いと勘違いしたんですけど、でも主は聞いていたんです。
アメン。
唇に声に出さなくても、主はその祈りを聞いておられるんです。彼女のその祈り、人知れず声に出さずに誓った内容も主はご存知でしたし、そして彼女がもう真剣にそのね、誰にも聞かれないで誓ったその誓いの内容、それを彼女が果たす気でいることも主はご存知でした。ね、人の、誓いというものをね、誰かが一人でも聞いているならば、もうその誓いに対してちょっと、真剣味が増し加わって、誰にもね、聞いてもらっていない誓い、ただ主との間に果たした誓い、ね、それについてはどうも人はですね、誰もあの時聞いていなかったから、この誓いは別にいいやってね、いざその誓いが果たされたら、ないがしろにするようなこともあるか、ありがちではあるんですけど、でも彼女、誰にも聞いていないのにもかかわらず、この誓いの内容、果たす気でいたんです。そして主はそれをご存知でした。彼女は、今までも祈ってきたでしょうね。どうか子供を与えてください。 どうか子供を与えてください。この、ね、憂いを何とかしてください。祈ってきたことでしょう。
祈りというのは、私たち自身の何かが楽になるためということではなくて、御心が天になるごとく地にもなりますようにって、この主の祈りのように一番正しい祈りは何かって言ったら、私たちが今祈っていることが天の御国において、ああこれならいいよって思われるような祈りであるべきだということなんですね。で、御心、本当にイエス様が聞いても人が聞いてもこれはいいやと思われるようなことをお祈りをすること、そうするとどうなるかと、御心が天になるごとく地にも私にもなりますように、この祈りにもなりますようにという意味なんですね。そしてもう一つ、この祈りが答えられた時というのは、必ずそれによって主の皆が褒めたたえられなければならないんですね。だからハンナは祈った時に子がいないことを祈りました。そして子を与えてくださいと祈りました。子がいないから苦しんでいる、でもあなたが与えてくださるならば、あなたが与えてくださったこの子供をあなたの栄光のために、あなたの家に置いて、あなたに使えるものとします。そのために、子が与えられたら、最初の約束として、子供の髪の毛に、ね、刃物を当てないということを約束してるんですね。で、これは、祭司から見れば、全然その祈りの内容がわからないから、あなたは酔っ払っているのかと思われるくらいの祈りでした。でも主は彼女の祈りをしっかりと聞いていて、彼女を報いてくださったんです。
物事を主に手放すとき、ね、皆さんいろいろな願い事あるかもしれません。でもそれを、ね、自分の何か自分の欲を満足させるために願っているうちは、それは叶えられないかもしれませんけれども、でもひとたび主に捧げるということであるならば、主の栄光のため、皆さんの何かではなく主の栄光のため、皆さんの幸いよりも主の幸いのために願うこと、この転換点、その心の向きが自分向きから主に向けられる、この転換点を通るとき、私たちは、ね、地上のものではなく天のものになり、また肉のものではなく性別されたものになるんです。ハンナは自分の子供が与えられたならば、男の子が与えられたならば、それは主のものとして性別しますと、そういうふうに決心したんです。その時彼女の願いは主に聞き届けられたんです。祭司は勘違いしました、ね、酔っ払ってる。でも、彼女が、ね、本当に自分は主の前に祈っていたんだ、募る心と憂いを、ね、これを主の前に注ぎ出していたんです、そういうふうに言いましたところ、この祭司は、ね、安心していきなさい、イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように、そう言いました。この祭司エリがその言葉を発した時、彼女は変わりました。18節。彼女は、はしためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。
アメン。
アメン。変わるんです。信仰によって、ね、この祭司の言葉、この祭司は、まあ、あまりいい祭司ではなかったんですけども、でもいかに良くない祭司であっても主から与えられた言葉として受け止めたとき、彼女は信仰を持ってその御言葉を受け取るとき、変わるんです。変わったんです。あたかも問題が目の前から消えてなくなったかのように、問題は相変わらずあります。子供がないという問題は現実として横たわってるんですけども、でもあたかもその問題がなくなったかのように、彼女の顔は 晴れやかになって、食事も取るようになって、そうして、ね、この祭司の元から出ていったんです。
要するにですね、私たちが祈るじゃないですか。その祈った時に誰かが私たちの祈っていることをして、そして、ああ絶対主が答えてくださるよって言った時に、それをね、このハンナにはアーメンする力があったんですよ。良くない祭司ですよ。その祭司の良くない様を見たら、この人に言われてもねってと思うかもしれない。だけど自分が真実に祈ったこと、それを誰かが認めてくれた時というのは、その人を認めてくれた人の人格が問うであれ、自分が真実に祈ったことが認められたということにアーメンしなければならない。だからこのエリの人格からしてみれば、この人に言われてもねと思われるような人なんですよ。だけど彼女は自分の言葉にならないこの祈りをしたとき、ね、エリがその訳を聞いたときに、ああそうなんだ、だからあなたは言葉にならない声を出して、ね、祈っていたんだ、それを納得してくれて、それであなたが祝福されますように、平安でありますようにって言ったんですね。だからエリじゃなくて自分の祈りが他の人に認められたということだから、主に認められたということとして、ハンナはアーメンして、それからはね、もう本当に心を平和にして、そして心を本当に穏やかにして、食べるものを食べて、そして主の前に穏やかに行ったそうなんです。アーメン。
このようにしてですね、このイスラエルの指導者サムエルの、その誕生、その前に母のうめきがあり、母の本当に信仰による捧げる心があったわけです。サムエルは一人の不妊の女の、そういう言葉にならない、誰も聞いていない、ただ主だけが聞いている祈り、祭司でさえ酔っ払いとは勘違いするような、そんな祈り、これによって生み出されたんです。私たちも祈りによって生み出すことができるんです。夫がいない、あるいは不妊の女、そういったことであっても、でも祈りによってですね、本当に命が生み出されることがあるんです。このハンナはそうでした。また、ね、あのルツの霊的な母も本当に祈り、また主にある御言葉の教育、それによって偉大な王を生み出すきっかけを作りました。ですから私たちも祈りによって、男であっても祈りによって、ね、霊的な命を生み出すことができるんです、うん、私たちもこのことができるんです。このハンナの性質、皆さんよく覚えていてください。人にぶちまけることをしない、また、ね、文句を言わない、ね、確かに、ね、募る憂い苛立ちはあった、ね、16節に書いてあるんですけれども、でもそれを誰かにぶちまけるなく主に全部持っていきました。主にぶちまけました。本当に言えないいじめと言いますか、ね、本当にこう、本当はそうじゃないのに、でも相手がこんなにも勘違いしているといった、そういった、食い違い、そういったこともあるでしょう。それによって憂い悲しみあるかもしれません。あるいは、ね、口達者でないゆえに相手に、知恵を持って言い返すことができないかもしれません。そういう時は主に全部委ねるんです。主に持っていくんです。主の前に心を注ぎ出して祈るとき、主は聞いていてくださいます。いかに、ね、あの他の人が酔っ払いのような扱いしてあざけろうとも、でも主はご存知です、その心を。何しろこの偉大な指導者サムエルは、そんな祈りから生み出されてきたじゃないですか。皆さんも生み出すことができるんです。ハンナのように、本当に主にしか拠り所がない弱い人というものは強いですよ。そういう人こそ私たちは恐れるべきです。どんな金持ち、どんな力強い勇者、それよりももっと恐れるべきは、ただ主にしか拠り所がない人、ね、このハンナのように、主にだけ頼みどころがなく、もう 本当に死に必死にすがる人こそ強いんです。なぜなら万軍の主がその人と一緒におられ、主はよくそういう人の祈りを聞かれるからです、ね、孤児やヤモメ、ね、そういう人たちこそ、ね、本当はもっと恐るべきだといつではメッセージで語りました通りです。主にだけより頼みどころがない人こそ主はよく聞いてくださるんです。私たちも本当に心から主を信じて、ね、主により頼んで主に捧げるというのであるならば、私たちも本当に時の指導者を生み出すことができます。皆さん自身が生み出すことができるんです。この天聖教会、ね、小さな教会に見えるかもしれないんですけども、でも霊的には非常に大きな教会だということを、ね、この間の韓国においてそれを示していただきました。皆さんも実は、ね、今天聖において御言葉の養いを受けている皆さんは幸いです、ね、本当にこの時代の指導者となることは皆さんできるんです。祈りと御言葉によって、そして皆さん自身が本当にこのハンナのようにサムエルのような素晴らしい時代の指導者を生み出していって、そして、ね、彼らを本当に御言葉によって祈りによって健全に祈り支えていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。では皆さん一人一人祈りましょう。皆さんがたとえ母でないとしても、でも祈りによって霊的母となることができ、そしてイエス様を生み出していくことができるようになっていきます。イエス様は言われました、私の御心を行う者が私の母であり兄弟姉妹ですと。皆さんもなることができるんです。今皆さん一人一人が主の御前に心を注ぎ出して、人にぶちまけるではなく主に注ぎ出す祈りを今それぞれハンナのようにしていく時をしばし持ちたいと思います。
アーメン。主よ、この時間あなたに祈ります。この時間あなたに祈ります。私たちは主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって産んで増えて地に満ちる、その幸いを与えてください。私たちが霊において主を良き母となることができますように、サムエルを産んだハンナのように、主を祈りによって私たちの子供をサムエルのように主に使えるものとすることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。私たちの祈りによって主よ、本当に子供たち一人一人がこの世において油注がれたものとなられますように、そして私たちの祈りが多くの王のような祭司を生み出し、主よ、祈りによるキングメーカーとなることができますように、祈りによるキングメーカーとなることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日もこの御言葉を通して、主よ、私たち自身がキングメーカーを産む母としてどういったことを備えられるべきか、主よ、あなたがほど細かく教えてくださったことを感謝いたします。悔しい時でも苦しい時でも、主よ、それを人にぶちまけることなく、主の御前において私たちの苦しみ悲しみを全部主を言いつけることができますように、言葉にならない苦しみ、その悲しみをあなたの御前において主を涙で祈り訴え、そして主の御名を崇めることができますように、主をあなたが整えて祝福してください。今日私たちは偉大なるキングメーカーを産んだこのサムエルを産んだ母ハンナについて学びました。主よ、このハンナのこのサムエルを産んだその性質を天聖一同この御言葉に預かる一人一人にあなたが与えてください。そして本当に私たちの祈りによってより多くの主を主に聞き従う者が生まれ、そして主よ、私たちの祈りを通して多くの王のような祭司が生まれますように、 主に仕えますように。主が整え祝福してください。今日この御言葉を通して私たちをあなたが豊かに養ってくださったことを感謝します。豊かに養われてこれらの御言葉を守り行う力をあなたが与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、本当に私たちの祈りのその本当に力が溢れんばかり与えられて、そしてこの祈りによって家族を支え、子供たちを支え、子供たちを導き育み、そして家族の支えとなることができますように。主が整え祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの御名によって祈りました。アメン。
主よ、私たちも霊的において母となることができます。どうか一人一人が多くの命を生んでいくことができますように。主よ、この天性に70名のサムエルたちを生み出す幸いに今いる一人一人預からせてくださいますように。
アメン。
時代の指導者、預言者、キングメーカー、時代を霊的に指導する者、それらが生まれていきますように。どうか私たちにその分を得させてください。そのために主を、私たちもハンナのように人にではなく主をあなたに全てを語り、全てをあなたに祈り、そしてあなたから全てをいただくものでありますように。いかにその声は小さく言葉にならず、また人々の目からは本当に蔑まれるような祈りにおいてでもあなたは聞いておられます。どうかあなたが一人一人の言葉にならないうめきを聞いてくださいますように。そして王たちを生み出したサムエル、それを生み出していくこの一度でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アメン。
アーメン。では賛美の305番を賛美した後に献金の感謝のお祈りをいたします。
So she is.
の感謝のお祈りをいたします。主よ、今日もあなたを愛し、あなたを慕い、あなたを求めてきた生徒たちがここに集い、あなたに捧げました。供え物を携え登ってきました。主よ、日ごと週ごとにあなたを覚え、あなたに仕えるこの生徒たち一同に、このハンナの幸い、サムエルの幸いを得させてください。どうか一人一人があなたを喜び、あなたに主よ、言葉にならないような願い、うめき、悲しみ、苦しみを主よ、あなたが聞かれ、そしてあなたに捧げる心を本当にますます豊かに起こし、あなたに性別されたものが本当に豊かにされ、時代の指導者となっていき、あるいは千の千倍、万の万倍の祝福となっていきますように。
アメン。
どうか幸いを得させてください。アメン。どうか一人一人の家庭があなたにある幸いな命で産んで増えて地に満ちていきますように。あるいは霊的な子供たちが産んで増えて地に満ちていきますように。
アメン。
どうか一人一人の世の仕事、ビジネスにおいて豊かに祝福を与え、勝利を得させ、栄光の富をぶんどらせてくださいますように。あらゆる悪しき者に勝利しますように、守られますように、病が癒されますように、必要が満たされますように、あらゆる虐げが取り除けられますように。主よ、どうか一人一人に必要なすべてをあなたが備えてください。敵に勝利させてください。一切の死を、一人一人を蝕むイナゴをあなたがしっかりつけて、ただあなたにある幸いを得させてくださいますように。今日もあなたの御前に集った一人一人のその思い思いの感謝に心を合わせて、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
あれは感謝します。ではご起立ください。主の祈りを賛美いたします。557番です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
Thank you.
礼拝をそこまでいたします。引き続き主の御前で祈りましょう。
ひのきましゅとき